説教その日その時と題して荒井牧師より言葉を取り付いていただきます。
日本大学のアメリカンフットボール部の選手が関西学院大学のチームとの交流戦で故意に危険なタックルをして相手選手を怪我させた事件、毎日うんざりするほど報道されているので皆さんもよくご存知かと思います。騒動は日を追うごとに大きくなって、鎮静化を狙ったであろう監督やコーチの辞任、それをめぐる会見が逆に火に油を注ぐような結果になるという大変混乱した状況に今陥っております。選手自身が記者会見を開くというそんなこともあって、その時にはその反則のプレーがコーチや監督の指示だったと、その結果だったということを証言した。仲間たちも同じような証言をしているというような報道がなされております。その一方で監督やコーチはそのような指示をしたことはないと全面的に否認する。あくまでも選手が誤解したんだと、その結果であるという主張を続けているようです。ただその上で選手がしたことの責任は自分たちにある、監督コーチにあると、いかにも潔のいいことを言っているように聞こえるんですが、実際のところはよくよくいろんな報道を聞いてみて考えますと、選手が誤解するように誘導していたんだろうというような、そんなことを想像させるわけで、それでも選手が誤解したのは自分の責任だから選手に代わって責任を取りますよと言わんばかりの態度というのは、なんとも腑に落ちないわけです。日大には危機管理学部というのがあるらしいというので、ホームページを見てみました。調べてみたんですが、その危機管理というのは自然災害や黒船の襲来というようなことにしかが念頭にあってですね、今回のようなトラブルに対する危機管理っていうのはあまり考えてないんじゃないか、名の知れた大学としては極めて恥ずかしいレベルだなというほかありません。そんな中で今その時のこの内田監督という方がコーチだった頃に、その頃に監督をしていたという方が、大層なカリスマだったそうで、逆らうことはおろか誰も意見することはできないほどの方だったと聞きました。そういう中では独裁的になっていく、その組織を今のこの、もう元になってしまいました内田監督という方が受け継いだ。だからその結果、内田監督も独裁的であるのは当たり前だというふうな分析がなされておりました。独裁というのは必ずしも悪いものではありません。皆にとって良いように働けばそれは決して悪いあり方ではないんですが、でも独裁はとかく独善的になりがちです。自分が良いと思うこと、自分が納得できること、それだけを良しとして全体をそちらに導いていこうとしてしまう。そうなると周りの声には耳を傾けなくなったり、あるいは自分と違う意見を不愉快に感じる。それを力のある立場の人がやり続ければ自分に対して意見をする人、反対をする人というのは外に弾き出されてしまうわけで、自然と周囲にはイエスという人たちだけが残るようになってしまいます。それは歪んだ形でありますから、そんな歪んだ形がどんどん大きくなるのは好ましいはずがありません。最近 こういう独裁というのを含めて、あるいはそのグループが、特定のグループが周囲の声に耳を傾けない、あるいは反対意見や反対者と調和するということを志さないで、自分たちの主張だけを押し通そうとする、そういうやり方が目立っているように感じます。少なくとも自分の周りではそういうことが随分あるように感じるんです。そして力ある者たちが自分たちこそが正義だと言わんばかりの態度で他者をバッサバッサと切り捨てていく、そんな様子を見ると、まあ、イエス様が切り捨てられていったあんな様子をこう重ね合わせて見てしまうんです。今日お読みいただきました、先ほどお読みいただきました箇所は、ここだけを読みますと、イエス様とファリサイ派が対立しているという構図が表されているわけではありません。むしろここだけ読むと、ファリサイ派の人々がイエス様に教えを請うているという、そんな感じに読めます。実際にそうだったんでしょう。イエス様がどうこのことについて考えているか、どういう答えをするのか、純粋に興味があって聞いているのかもしれません。しかし福音書は、ファリサイ派はイエス様のことを、ナザレのイエスを救い主とは認めなかった。むしろイエス様を敵対者として相対している、そのように描いています。しかもユダヤの世界ではそちらの方が主流派ですから、圧倒的な力を持って結果的にはイエス様を排除していく側に立ちます。ファリサイ派の人々は神の国がいつ来るのかとイエス様に尋ねます。神の国、これは神の支配というふうに置き換えると、まあ、完全な支配と置き換えるとイメージしやすいでしょうか。唯一にしてイエス様を独り子として世に使わされた神様が完全に支配される世界、あるいはこの世界を神様が完全に支配するということ、そこに人々は自由と平和、そして繁栄、そんな希望を抱いておりました。自由、平和、そして繁栄、それは素晴らしい世界の形だと、そのように人々は考え、神様のそのような支配が実現するということを強く望んでいたと思われます。しかしそれがではいつ訪れるのか、いつやってくるのか、完成するのか、それを問うても誰も明確な答えを出すことはできませんでした。その答えを得られませんでした。それがなぜかといえば、神様がなさることを人間が、まあ、計算のようなものをするというのは不可能だ、おこがましいからであります。もし私たちが傲慢でもなければ不遜でもないとしたら、神様がなさることを自分たちが先に先取りして知ろうなどということは無益なことです。なぜならば、神様の支配がいつ訪れるのか、神様の支配がいつ訪れるのかということが主題ならば、これは神様の支配なんですから、私たちが先にその予定を知るなどということはできるはずがない。たとえ神様がいついつ神の国を到来させるつもりだと予定したとしても、それが、そんなことはありえないと思いますが、もしそうだとしても予定は変更されるということもあり得るわけです。それがいつどこでどのように起こるかは、神様ご自身の知恵のうちに隠されていると聖書は証しをしています。神の国は私たちによって打ち立てられるのではありません。だから私たちはいくら努力をしても、その到来の時期をあらかじめ知るということはないわけです。 使徒言行録の一章には神の国がいつ到来するのかという問いにへの答えとしてこう書いてあります。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではないと。たとえ神様の支配というのがいつ訪れるのか、その答えはすでに用意されていたとしても、それは私たちが知ることではないということです。で、この神の国がいつ訪れるのかを私たちが知り得ないということについて、もう一つ覚えて注意しておかなければならないことがあります。それはファリサイ派の人々はここで神の国の到来、訪れ、その印を求めているということです。まあ、この箇所に限らず、その印を求めている、合図、サイン、それを人々が求めているという、そんなところは他にもございます。で、それについて、例えば天変地異であるとか異常気象であるとか、あるいは大戦争のようなものであったりとか、そういったことに聖書の中では関心が向けられている、まあ、前兆としてそういうものが取り上げられることがあります。もちろん聖書はそれを否定はしているんです。でも人々の関心がそこにあったと言うべきでしょうか。天変地異や異常気象、戦争、そういうものがあってもうろたえるなとイエス様はおっしゃっています。非日常的な出来事、考えられないような混乱、異変、そういったものが神の国の到来の前に訪れる週末の印ではないかという考え方を人々はしていた。でもその印があったところで、例えばそれが本当に前兆だとしてどうにかなるでしょうか。週末の訪れは時に恐ろしいもののような、そんなイメージで描かれますが、じゃあその印が起こった時、全てのものを飲み込むようなそんなものが起こった時の、それを知っていたからといって逃れられるだろうか。逆にそれが栄光への入り口だとするならば、全ての終わりが新しいものの始まりだと本当に信じるんだったら、そこから例えば逃れようとは思わないはずです。何が関心があるんでしょう。罪を犯し続けて、そんな自分が本当に心から悔い改める、そのチャンス、印で教えてくださいとでも言うんでしょうか。そんな、まあ、悔い改めの最後のチャンスとでも言いましょうか。週末を含めたその神の国の到来、それを知らせるような印、そんなものを求めている、そんなふうに考えられるんですが、その一方で彼らは実は今すぐ見ることができる、そしてただ一つの誠の印というのを拒絶している、そのことに気づかなければなりません。それは何か。これはイエス様を受け入れていないということです。イエス様を拒否しているということです。イエス様は以前彼らに次のこのように言いました。空や地の模様を見分けることは知っているのに、どうして今の時を見分けることを知らないのか。同じルカによる福音書の12章にある言葉です。イエス様が今目の前にそこにいるということは、神の国がそこにいる、あるということだ。福音書はそのように理解をしています。これははっきりした印だ。こんなはっきりした印はなかったはずだと。耳の聞こえない人は聞こえるようになった。足の悪い人が歩き出した。死んだ者が起き上がり、貧しい者には良い知らせがもたらされた。このこういう状況というのは、 この世に神の支配が来ているということを示しているのだと福音書は理解します。実際にそうした癒しの御業、イエス様が行うそうしたものを目撃した人たちはイエス様のことをあの預言者ではないか、いやエリアだ、メシアではないかと口々に言っています。それらの反応はまさに印に対する反応でしょう。人々はすでに印に触れていたんです。なのにそれを最終的に受け入れるというところまではいかなかったと言いましょうか。一時的に熱くなった思いはすぐにこの世の水によって冷却されてしまっていくわけです。このような印を求める人々の欲求というのはイエス様が天に昇られた後も続いていたようです。使徒パウロはキリストの再臨、最後の審判、その時がすぐそこに来ていますと、そういう緊張感を持って福音を述べ伝えました。危機感を持って宣教しました。今が悔い改めのチャンスですと、今悔い改めなければならないんですと、そのように彼は宣教をしていきました。しかし現実のこの世界では、あれから2000年経過した今もそのような聖書に描かれるような最後の時というのは起こっていません。また私たちの世界に平和と自由、繁栄という神の支配が全てを覆っているとは到底言い難い状況です。そういう状態の中でやはり気になるんです。私たちには神の支配は及んでいないのか、私たちの間にあると言われる神の支配はいつ訪れるのか。やはり私たちも2000年前と同じように、それはいつ訪れるのですかという、そんな思いを抱いてしまうんです。この神の国の到来、これは神様の約束なんだから必ず実現すると信じます。必ず実現するのですから、それを先取りしてすでに実現した、そのように告白をするという公式が私たちの間にはあるんですが、私たちの間にあるとする神の支配はより現実的なものなのではないかとも考えています。物の見方が人によってそれぞれであるように、神の支配を一人一人のうちで感じられるとするならば、神の国はそれぞれのうちにすでに訪れている、そのような認識も成り立つと思います。でもそれでは誰の目にもはっきり分かるような形で神の国は来るんだと、最後の時は来るんだというふうに言われていることについてはどう考えようか。その日その時は誰も疑い得ないほどはっきりやってくると言われています。個々の認識のに任された神の国の到来というものではないそうだと。そんな中で、例えばこの世の与えられた命のその終焉というのはどうだろうか。誰にでもはっきり分かる形での終わりの時であり、でもその瞬間を私たちは知り得ないし、それがいつ訪れるのか、それは私たちは知り得ないことですし、知り得ないからこそそのギリギリでいいやと思うような悔い改めだったら、それはなされないまま訪れることだってある。余命の宣告をされて猶予があるように思えても、命をとどめておくことはできませんし、確実に私たちはそのゴールへと向かいます。その時にこの世の命にとどまろうともがくのか、その先に備えられている神の国、永遠の命に向かって 希望を持って歩き出すのか、それまでの信仰が試され、私たちは決断を迫られる。しっかりと神の国の来たりたもうことを確信し、永遠の命へと向かって歩み出すことができれば幸いであります。そして迎える終焉の時、これは言うまでもなく永遠の命の始まりであります。事実、私たちは先に召された信仰の先輩方について天国に行っていると信じるわけです。神様の無懐深くに抱かれて永遠の安らぎの中にいることを信じ、それを告白いたします。いにしえの人は、死んだ人は眠っていて、その時が来たら皆起き上がり空中で神と出会う、そのような考え方も残しています。それだと、文字通りその通りだとすると、それまでは天国にいないんだろうか、まだ地上にいるんだろうか、変なことを考えてしまいます。いろんなものの言い方があるんかなと、そのようにも思うんですが、神に召された人たちが神様のもとで永遠の命に生きるものとなっている、そのように信じるなら、すでに許されて天に導き入れられているというふうにやはり理解をするんです。私たちはその時がいつどのようにして訪れるのかを隠されていて知り得ません。でも誰の目にもはっきりと分かるように、その時は訪れるんだというんです。だったらば、私たちはやはり聖書を通してイエス様に勧められているように、いつも備えていなければなりません。その時にこの世のものに固執するのではなく、その先に備えられている永遠の命、神の国の支配、それをしっかりと見つめて備えていたいと思うんです。そのことを思いつつ、常に信仰の決断を新たにしていくものでありたいと思います。一言になります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたに愛され導かれている一人一人として、いつもあなたと共にあること、あなたによってどんな時にも平安が備えられていることを、そのことを信じ、日々その信仰の決断を新たにしつつ、今はそれぞれに与えられた務めを全うしたいと願います。必要な知恵と力を増し加えてください。そして健康を支え、豊かにその歩みを祝福し導いてくださいますように。これから始まる一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。